今から、クリスマスのお話を続けてさせていただきますけれども、主にこのヨハネによる福音書からですね、お話をさせていただきます。まあ、開かなくても大丈夫ですけれども、クリスマスですね。英語で見ますと、とても分かりやすいですね。その意味が分かりやすいです。クライストマス、キリストのミサという意味ですね。キリストのミサ、ミサとは何かというと礼拝することです。さっき羊飼いが、イエス様を礼拝しました、拝みましたですね。その意味がクリスマスであります。ですから私たちが先ほど歌った賛美歌のすべてが、この赤子のイエス様を拝みに来たという話なんですね。で、これ具体的にお話をします。まあ、先ほどの紙芝居でお話ししたことが、まあ、もっと詳しく、話すと分かると思うんですね。この話と、あともう一つ博士の話があるんですけれども、ローマ皇帝、ローマが帝国が始まった時ですね。アウグストがいて、そして、そこにいる住民に住民登録をせよという勅令を出しました。日本にいるとこの住民登録という意味が、分かりづらいです。日本人は人権を持ってます。この日本の国は住民票をどうしますか？抜きますよね。抜いて住民票を入れますよね。引っ越したら移動の自由があります。けれども当時はそういうものはありません。で、生まれた血筋のところにその自分が住んでいる、その登録されているものがあるんですね。だからどこにいようが自分の出身地に戻らないといけなかったんです。その時に、ヨセフとマリアは、ナザレというところにいまして、そしてベツレヘムまでどんくらいかな、100キロぐらいかな、かかるんですね。で、そこを臨月になったマリアを連れて行かなければならなかったんです。非常に過酷でした。人権なんていうものは全くなかった。文句なしで動かなければいけなかった。病気であろうが臨月であろうが何であろうが、ただ皇帝がこれだけ私は、支配している私こそが平和の君であって、私こそが救い主でみんなを救っている神なんだよって、神の子なんだよって、こういうのがこの皇帝が言ってたことなんです。ですね。ただ彼のエゴを満たすために全ての人が動かされていました。で、その蹂躙されているような状況の中で彼らが動いて、ベツレヘムに行ったら同じようにやはり登録する人たちがいっぱいいて、ごった返していて、それで、宿が見つからなかったんですよ。それで家畜小屋っていうのは、家畜小屋といっても小屋があったわけではなく洞窟であります。ですね、洞窟です。で、そこに、会話桶があって、で、そこで、お生まれになったというのが、この一つの話なんですけれども、本当に不思議なのは、このようなもみくちゃにされてもう底辺で生きているこのマリアとヨセフ、そして本当にひどい、この何ですかね、上からの締め付けがあって、その中、本当は神の子だったら、この天と地を作られた人だったら王宮に生まれて叱るべき人でしょ。しかしそうではなかった。そしてそういうもみくちゃにされているところに天のこの幻が、天がやってきたっていうのは、天使がやってきたんですよ。天からの使いがやってきて賛美を捧げたという話なんですね。だから私たちが本当にクリスマスを自分のものにできるというのは、とっても綺麗に飾られたところではなくて、ステンドグラスでもなく、または、ロマンチックなデートコースにあるような、今行けばですね、そういうところでもなく、 満員電車の中で、あるいは人間関係の中で潰されて、あるいは自分の人生の挫折の中で、あるいは自分が何かとんでもない悪いことをしている中で、そこに天がやってくるんです。でこれが一つ目なんですね。でもう一つが、月日が経ちました。そのままヨセフと、マリアが、ベツレヘムに留まっていたんだと思うんですが、遠く遠くから賢者たちがやってきました。博士というふうに訳されてますけれども、あの日本語では賢者っていう、その賢い者たちですね。あの星天文学ですね、昔ので、そういうものを見ながら、そしてこの王様にいろいろと情報を渡す、今でいうとシンクタンクみたいな、この世界情勢をこう教えていくようなですね、でそういう人たちがイランやイラクのあたりからラクダにおそらくは乗って、そしてその一行がエルサレムにまでやってきたんですね。で驚きました。一体何のことかと。そしたらユダヤ人の王が生まれたことを私たちは星の運行を見て分かりましたと。焦ったのはヘロデです。エルサレムでユダヤ人の王はヘロデだったからなんですよ。で聖書学者に調べさせたら、確かにキリストは、メシアはベツレヘムから出ると書いてますと。で後で拝みに行くからって言ったんですね。ちょっと焦ってたんですけども。で賢者たちが行ったら、歩いたら見たら、その自分たちが見つけたその星がなんとベツレヘムの方に導いてくれていたんですね。そして家を見つけ、家を見つけて、そこにいる、まあ、ちっちゃなイエス様を見て、彼らもまた拝みました、礼拝しました。乳香もつ薬、黄金を、捧げてですね、まあ、彼らがそれは何ていうのかな、本当に王子にこの渡すような感じで、この地位の高い人に渡すような形で拝んだんですね。全くイスラエルとかユダヤとは関係のない人がユダヤ人のキリストを遠いところからただ星を見ただけで拝んできたんですね。でしばしば日本の中で言われるのがアメリカの宗教だっていう話なんですよ。でクリスチャンになって悩むのがここなんですね。なぜかこのアメリカでやっていることがキリスト教がやっていることっていうふうに思われてしまうんですよね。で遠い遠い話だっていうふうに見てるわけなんです。西洋だって見てるわけなんです。けれども東方から来た賢者たちはそのようには見ていなかった。ユダヤ人の神様だっていうふうに言われてても、これは私たちの王様だというふうに見て、確かにこの方が世界の王であると、全ての人の主であると、私たちも、この方にひれ伏さなければいけないんだというふうに見ていたわけなんです。でこれが、マタイによる福音書というところに書いてありまして、先ほどの羊飼いはルカによる福音書というところに書いてありまして、そしてですね、ヨハネによる福音書は非常に興味深いんです。赤ちゃんとして生まれたということをの前の話から話してくれてるんです。こう言ってます。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この方ははじめに神と共におられた、永遠の昔から天と地が作られる前からキリストが神であったと書いてあります。そしてこの方が全てのものを作られたってこう言ってて、この方は世の中の光、闇の中の光であったって書いたんです。さっき見ました、夜に光が来ましたけれども、それと同じように奥らきよ、暗いよ、世間も暗いし、これからも暗くなってるし、自分自身の心も罪とかその不完全なものとか自分の挫折であるとかいろんなもので、何かこうよくうまくいってないっていうもので暗くなっている、そこに光として来てくださったという話が 書いてあるんですね。で、14節を見るとヨハネの一章の言葉は人となって私たちの間に住まわれたってあるんです。これが驚くことです。天と地を作られた永遠の神が、この言葉が、言葉というのはキリストのことですね、が人となった肉体を持って私たちの間に住まわれたと。だ単にこう遠いなんかこう皇居のようなところで生まれたのではなくて、さっき見たように私たちの生活のど真ん中に住んでくださったと言ってるんですね。でこの神が人となった、肉体を取ったっていうのが、理解が普通の頭で考えたらできないんですよ。だから天と地を作ったなんかでっかい存在があるなっていうのは分かるんだけれども、それと私の生活は一体どのような関連があるのかなっていうふうに悩むわけなんですね。多くの人がイエスはいたっていうのは、いたかもしれないけど人間だっていうのは分かるけれども、それとその天と地を作った神様っていうのがよく分かりませんと、このつながりがと。なんで神様っていうのは分かるけれども、なんでこのイエスなんだって話が分からないんですよね。でアメリカである話、これ本当かどうか分からないけど、でも多分本当かな、こんな話がありますありました。クリスマスの時に家族で礼拝に出席するために教会に向かったんです。アメリカではね、ちょうど日本人が正月に元旦参りするような感じで、クリスマスの時にはいつも教会行ってない人も行くような感じなんですよね。だその時に教会に行かないって結構勇気いるんですよ、逆に。でもね、お父さんだけは行かなかったんです。でお父さんはいつもこのクリスマスで行くと、この神が人となったっていう話を聞いて、これは理解できんと。だから、お前たち行ってきなさいって言って、で車をお母さんが出してね、子供たちも連れて行ったわけなんです。で雪が降り始めました。しんしんともう降り続けて積もっていってます。で自分は暖炉のそばで新聞を読んでいた時に、ドスンドスンという音が聞こえたんです。なんだなんだと思ってみたら、大きな窓のところに鳥が数羽ですね、このぶつかってってるんですね。何度もドスンドスンと中に入ろうとしていたわけなんです。でその雪が急に降り始めたものだから、どこにも行くことができなくなって、その自分たちが避難するところを探していたんですけれども、見つからなかったんです。それでぶつかって、そこは透明、あったかいと思って行くんだけど、どんどんどんどんぶつかってくる。かわいそうだなと思って外に出て、納屋があったので、納屋わかりますね、これ倉庫があったので、そこを大きく開けてね、そして、そこに、まあ、雨宿りじゃなくて、なんだこれ、雪避難ね、避けるために来なよって合図しても、むしろ怖がっちゃってんですよ。でパンくずを持ってきて、そして少しずつね、このパンを置いてって納屋のところまでこうつながるように、こう一つ少しずつ置いてって、来いよ来いよと合図しても逃げてっちゃうというか、全然ダメなんですよ。ドスンドスンとあそこでぶつかったままで納屋の方には一向に来てくれない。で彼は悩みました。かわいそうにと。でこう思ったんです。自分が鳥になってさえいれば、鳥になってれば彼らの中に混じって彼らの言葉を、合図をすることができて、納屋の方まで導くことができるのに。その時に教会堂のベルの音が鳴ったそうです。彼はその時に雪の中でひざまずいたんですね。クリスマスの意味が分かったんですよ。天と地を作られたこの大きな神がどうやって って人間とつながれるのって、どうやってコミュニケーション取れるのってですね。でその時に自分も同じことをしてたんですよね。思ったんですよね。鳥になることができれば、イエス・キリストは人になってくださったんです。神だったのに。だから私たちがこのイエスを受け入れるときに、天と地を作られた神と親しく関わることができるようになるんです。大きな罪という隔てをイエス様が十字架の上で取り除いてくださってくださいました。そしてヨハネの3章の16節には、神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると。滅びないで永遠の命を持つことができるようになる。滅ぶというのは何かといったら、その罪の中で、自分が罪を持ってるから死んでしまって裁かれて、もうずっとその命から離れてしまっているような時は、これ滅ぶと言いますですね。滅びないでではなくて、永遠の命、神様の命を、本当生きているんだということ、これを知ることができるように、御子を、神の子を私たちに与えてくださったと、愛していると。そこまでの犠牲を神様は払ってくださいました。ぜひですね、これをゆっくりじっくり考えてほしいんですね。今言葉としては聞くことはできたと思うんです。言葉としては、でも心で受け入れるっていうのは、じっくりと考えて思い巡らさないとできないです。なぜかと言ったら、こんな愛は人間は持ってないからです。こんな愛はあんまりにもびっくり仰天なので、信じがたいことなんですよ。でも勇気を持ってこの愛があるということを信じて受け入れたら、どうなるかというと、自分の心の中にダイナマイトが仕掛けられたように、愛のダイナマイトが仕掛けられたように全部が変わります。そして変えられた人生を歩むことができます。もしかしたら周りの状況は全然変わらないかもしれない。でも自分という一番変えられないものが変わってしまっています。なぜかというと、神の愛があるからなんですね。自分のどうしようもできなかった罪が取り除いてくれる力を持った、その十字架の血を流したその力がありますので、変えられていくことができるわけなんです。ですね。では、これから、イエス様が十字架につけられる直前に弟子たちと食事をした、杉越の祭りという食事をした時の一場面、これを教会の中でも守っていきたいと思っております。それは、杉越の祭りという食事の、時ですね。これはね、羊をほふって殺して血を流して、そして家の入り口のところにそれをつけるという儀式だったんですね。イスラエル人たちがやってました。そうするとこの神の裁きがその家を血を見ることによって継ぎ越すというのをお祝いしていたんですね。それを毎年毎年3月4月あたりにやってました。その時に最後にイエス様が弟子たちとその食事を持った時に、パンを持って裂く場面があって、なんとイエス様はそれを、意味を、新しい意味をつけられたんです。これは私が裂かれる肉ですと、取って食べなさいって言ったんです。鞭打たれて ぐちゃぐちゃに肉体がなってしまうということを覚えなさいということをイエス様が言われました。イザヤ書の53章にはその打ち傷によって私たちは癒されたって書いてます。今の社会的な現象の中でリストカットってあるじゃないですか、自傷ってあるじゃないですか。やらなくていいんです。イエス様が自分の犯した罪のためにその傷を受けてくださった。そしてこの杯、ぶどう酒の杯を回すとき場面があるんですが、それをあなた方の罪を許すための新しい契約の印ですとイエス様が言われたんです。血を流しました。それは私たちの罪を許すために流された血であります。身代わりになって流してくださった血であります。でこれを覚えなさいとイエス様が言われたんです。命じられたんです。イエス様を信じる者たちに命じられた厳かな儀式であります。でこれからこれを覚えたいと思うんですね。このクリスマス、肉体を取られた赤ちゃんはその肉体は成長して30歳ぐらいの時に十字架につけられるために与えられた肉体だったんです。私たちと全く同じ、風邪もひくし、ね、疲れも覚えるし、全く同じ肉体でその苦しいとてつもない痛みの中の、十字架を味わわれたんですね。でこのことを、覚えたいと思います。イエス様を自分の救い主として受け入れ信じておられる方は前に出てきてですね、そしてパンと杯を持って自分の席に戻ってくださいですね。そして全員が取った時を見計らって、共にですね、そのパンと杯に預かりたいと思います。いつも教会にいらしている方は普通回すんですけれども、皆さんのところに回っていくんですけれども、今日はですね、前お祈りされて準備ができた方は前に出てきて、そしてパンを裂いて、そして、このブドウをもらってですね、そして席にお戻りくださいですね。そして、全員が全員というか取ることをね、終わった見計らって全員で一緒に取りたいと思いますが、今までイエス様信じてなかったけれども、今話を聞いて心で受け入れて信じたいという方は取ってきていいです。初めての方も取っていいですですね。では、よろしくお願いいたします。はい。